マルコの福音書13章の1節から13節。マルコの福音書13章1節から13節です。お読みいたします。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、ご覧ください。なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか。ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに尋ねた。お話しください。いつそのようなことが起こるのですか。またそれらがすべて終わりに近づくときの印はどのようなものですか。それでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそその者だと言って多くの人を惑わします。また戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけません。そういうことは必ず起こりますが、まだ終わりではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり、飢饉も起こるからです。これらのことは生みの苦しみの始まりです。あなた方は用心していなさい。人々はあなた方を地方法院に引き渡します。あなた方は街道で打ち叩かれ、私のために総督たちや王たちの前に立たされます。そのようにして彼らに証しするのです。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。人々があなた方を捕らえて引き渡すとき、何を話そうかと前もって心配するのはやめなさい。ただそのときあなた方に与えられることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟よ、父は子を死に渡し、子供たちは両親に逆らって立ち、死に至らせます。また、私の名のために、あなた方はすべての人に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われます。本日は、ここの箇所から、最後まで耐え忍ぶ人と題しまして、鴨下牧師より説教を取り継いでいただきます。よろしくお願いいたします。
今日からマルコの福音書の第13章に入ります。主イエスは今日シュロの主日ですけれども、このシュロの主日の時にエルサレムに入場なさいます。そして弟子たちと共にエルサレムの神殿に入っていかれて宮清めをなさいました。でその後もう一度エルサレムの宮にやってまいります。そしてそこでいろいろな人たちと論争をいたしました。最初にやってきたのは神殿当局の人たちです。祭司長や律法学者たちがやってきて、一体何の権威があって神殿で商売をしている人たちの邪魔をするのか、そういうことを、論争を挑んできたわけです。でその後も次々といろいろな人たちが出てきて論争を挑みます。対話を重ねてきます。そしてその対話はすべて主イエスが勝利をなさった、そういうふうに言ってよいと思います。もはや誰も主イエスに論争を挑む者がなくなった、そういうふうに書かれている。そしてここのところでその神殿を去ろうとしているわけです。その時弟子の一人がこう言ったというんです。一節です。先生ご覧ください。 なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。誰がこういうふうに言ったのか書いてありませんけれども、どうしてこういう言葉が出てきたのか想像することはできると思います。主イエスは神殿を思いのままに支配している祭司長やその周囲の人たちと論争して勝ったはずです。もう誰も戦いを挑んでくる人がいないほど完全な勝利をもたらしました。神殿側の人間と戦って勝ったということは、まあ、戦争で言えば本丸を落としたというのと同じことです。でもしそうであれば、その後やることは神殿にとどまってエルサレムの主導権を握って、そして改革をしていくというのが、まあ、普通ならですね、そういうふうになっていくと考えるわけですけれども、主イエスはやっと手中に収めたエルサレムの神殿から去っていくわけです。それで、ちょっと今どこかどこ喋ってるのか一瞬分かんなくなりましたが、まあ、その神殿から去っていくときにこのセリフが出てきたわけです。先生ご覧なさい、なんと素晴らしいし、なんと素晴らしい建物でしょう。もうこの建物はあなたの手に収めたではありませんか。これはもうあなたのものになったではありませんか。そんな思いがあったのではなかったかと思うのです。当時のエルサレムの神殿は第三神殿と呼ばれていました。ソロモンが最初にエルサレムの神殿を建てました。その後二度エルサレムの神殿は陥落してしまいます。滅ぼされてしまいます。でところが主イエスがおられた時代、ヘロデの手によって三度目の神殿が建て直されていました。主イエスがおられたこの当時はもう神殿がだいぶ出来上がっていましたけれども、あと30年かかって完成すると言われていた時です。今もこの神殿の西側の壁だけが残っています。嘆きの壁と言われていて、ラビたちがその壁の前で祈っている姿を、まあ、テレビとかですね、そういうもので見ることができます。今残っているその壁の一番大きな石は長さ9メートルする石が使われているんだそうです。とても立派な石です。そういうエルサレムの神殿というのはイスラエルの人々にとって心の拠り所です。年に一度杉越の祭りがあって、その時には国を挙げて大勢の人々がエルサレムを訪れます。国の誇り、民族の象徴、まあ、そこでは誇りだけではなくて安心感だとか幸福感のシンボルになっていたというふうに言っても良いと思います。イスラエルは何度も何度も捕囚を経験します。いろいろな国が攻めてきては捕虜になっていく、そういうことを経験し、まあ、この当時もローマに支配されてはいましたけれども、ローマはイスラエルに対して、まあ、特別な優遇措置を与えていました。例えば自分たちで裁判をするということが許されていました。またローマの皇帝を礼拝するということも免除されていました。まあ、それほどイスラエルの人たちは、ローマから一目置かれていたわけです。これは素晴らしい宗教だ、素晴らしい信仰だと認められていたわけです。まあ、変な例えかもしれませんけれども、大きな大企業に勤めているというのと、まあ、同じような感覚があると言ってもいいと思います。大きな会社に勤めているともう安心、 絶対倒産しない、まあ、そういう確かさがあるわけで、イスラエルという国はあのローマの中にあっても認められている優良企業、まあ、そういうふうに言っても良いような、まあ、地位を確立していたわけです。そういう立派な建物を弟子たちは誇りとしている中で、主イエスがこういうふうにおっしゃった。この大きな建物を見ているのですか。ここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることはありません。そういうふうに主イエスは2節でお答えになりました。この立派な建物も徹底的に破壊される日が来る、そう言われたのです。目に見える確かさは意味がないのだと言っているようなものです。この主イエスの答えは衝撃的でした。この私たちの教会、芥見教会にしてもそうです。もともとここは山のふもとで地盤が固いところですけれども、その地盤の固いところにさらに杭を打って工事をして、地盤をより強固にしてこの建物を建てたと、最初来た頃にですね、そういう写真が貼ってありまして、すごい工事をしたんだなというのがよくわかります。皆さんからすればこの建物は地震が来ても絶対大丈夫という、確信を持っておられると思います。けれどもこの建物が壊れますよと、言われているようなもんです。主イエスはここで問いかけておられます。あなた方は一体何を見ているのか。立派な建物、目に見えて美しいもの、あるいはみんながこれが大丈夫だというもの、そういうものを見ながら、これは大丈夫、これは確かだと安心するわけです。老後にいくら持っていると大丈夫とか、地震が来ても大丈夫な家とか、病気の備えのためにできるだけ手厚い生命保険に入っておく方が良いとか、いろんなことが例に挙げられると思います。私たちは様々な確かさを求めます。この13章に4回同じ言葉が出てくるんですが、それは気をつけなさいという言葉です。今日の箇所で言うと5節と9節に出てきます。9節は用心していなさいというふうになっていますけれども、もともとは同じ言葉です。23節と33節にも出てきます。でこれはどれも皆同じ言葉で、じっと見るという言葉からできた言葉です。じっと見なさい、しっかり見なさいと主イエスは言われる。何を見るのか、何を見極めろと言われているのか。10節にこうあります。まず福音がすべての民族に述べ伝えられなければなりません。ここにねばならないというとても強い言葉が使われています。福音が伝えられなければならない。何が大事なのか、何を見極めるのか、何を見ろと言っておられるのか。自分が安心できることが一番ではなくて、福音が伝えられること、そのことが一番大事だと言うんです。そのことを見極めていなさいと主イエスはおっしゃるんです。これが使命です。神殿を手に入れることが使命ではないのです。より確かなものを手に入れることが一番大事なことではない。あなた方には使命がある。それはまず福音がすべての民族に述べ伝えられることだと主イエスは言われるのです。民族同士が争い合う、戦争が起こる、地震が起こる、危機が起こる、 そういう出来事が起こるということは、私たちの命が脅かされること、そういうことが次々に起こるということです。そして迫害される日が来る。私たちの生活、私たちの命が脅かされる状況が次々に起こってくる。それは大変なことです。私たちが生きている環境が決して安心していられない、いられなくなるような日がやってくる。その時に見ていなければならないのは、周りの状況や私たち自身の状態ではなくて、私たちの中に何があるのか、私たちの使命は何か、そのことを見極めよと主イエスは言われるのです。先日新しい元号が告知されました。今度は令和という元号になるんだそうです。先日テレビで、皆さんも見たと思いますが、見た方もあると思いますけれども、この31年間の平成という時代がどういう時代だったのか、振り返るそういう番組をやっていました。その番組の司会者がこんなふうにまとめていました。世界がさまざまな戦争を繰り広げている中で、この日本は平成という時代は戦争がない時代であった。そういうふうにまとめていました。それは幸いなことだったと言っていいと思います。けれども、私たちの周辺諸国では次々に戦争が起こっています。そして私たちも安心していられる状況ではなくなっているわけです。何も困ったことが起こらないから大丈夫だと油断している生活をするなら、やはり大事なものを見失うことになります。むしろ大変な時代であった方が、より重要なものが見極めることができるのかもしれないとさえ思います。立派な建物も神殿も永遠ではありません。まさにその通りに、このエルサレムにできた第三神殿はこの後30年後に崩壊することになります。けれども、この時語られた神の言葉は長い時間を経て今なお語り続けられているのです。この後教会は実際に大迫害の時代を経験していきます。主イエスがいた時からは想像できなかったと思います。30年後、大きな迫害の時代が起こる。主イエスの時でさえ想像することができなかったのだとすると、私たちがこれから30年後そうならないと一体誰が言えるでしょうか。この迫害の時代、教会は多くの殉教者たちを出しました。主イエスの弟子のペテロもヤコブもヨハネも皆殉教の死を迎えます。もう今から20年ほど前ですけれども、その頃出た小さな本で、殉教者たちの祈りという本があります。これは殉教していた人たちが祈った祈りがまとめられているものです。アンテオ家にイグナティウスという人がおりました。アンテオ家というのはパウロが最初に使わされた教会です。このイグナティウスは紀元35年から107年に生きていた人です。パウロの少し後の時代の人だというふうに言っても良いかもしれません。この人はシリアの地域の司教で、迫害のために捕らえられてローマに連れて行かれました。そこで投獄の間にたくさんの手紙を書き送った人です。このイグナティウスは最後、獣の死がにさらされて ローマの闘技場で死を迎えられたと、死を迎えたと言われている人です。このイグナチウスの祈りにこういう祈りがあります。剣に近ければ、剣に近ければ、私は神に近くなる。野の獣に囲まれても、私は神と共にいる。ただ、起こることすべてが、イエス・キリストの御名のうちにあるように。それによって、私たちが主と共に苦しみに預かるように。もし主が私に力をくださるのなら、すべてのことを耐え忍べるのだ。そういうふうに祈っています。こういう祈りもあります。同じイグナティウスの祈りです。今やとうとう私は弟子となることを学び始めました。この世の楽しみもこの世の支配も私には何の益ももたらしません。私にとってはこの地の果てまで治めるよりも死んでイエス・キリストを得る方が良いのです。光に至るまで私が全うすることができますように。その時私は賭けのないものとなることができるのです。我が主が苦しまれたように私も苦しむことができますように。この聖書に書かれているように、その時語るべき言葉は聖霊が与えてくださる。このイグナティウスの祈りはまさに聖霊に導かれながら迫害の中で祈った祈りです。私も主イエスのように苦しむことができるように。剣が近づけば近づくほどキリストの近くに、神の近くにいられる。そんなふうに祈る信仰者の姿がここにはあります。迫害の中でこういうふうに祈ることができる。先日、渡辺先生が礼拝と午後の収容会のために来てくださいました。そこで何度もお話しくださったのが、この聖霊の働きです。私たちは今聖霊の時代に生かされています。聖霊なる神が私たちと共にいてくださる。この神の霊に満たされて導かれて生きる、そう説教で語ってくださいました。それが私たちの信仰の歩みだと語ってくださいました。聖霊は私たちと共にあって、私たちを励まし、私たちを力づけ、私たちが語るべき言葉、私たちが祈るべき言葉を与えてくださる。13節にこうあります。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれます。そういうふうに書かれています。誰も人に憎まれたいと思ってクリスチャンになる人はいないと思います。先日、カニ教会で行われた結婚式で、結婚されたクリスチャン・ワイゲル先生と奥様になられたサエさんですね。サエさんに、祝辞をしてほしいということで、その式の中で祝辞をしました。その時に、マタイの福音書の5章の44節からお話をしました。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。結婚式の時に何時の敵を愛しなさいという、祝辞を述べる人がいるかどうか分かりませんけれども、私はその言葉を送りました。この御言葉の中に結婚の祝福があると言いました。ワイゲル先生たちは国際結婚です。奥様になられた方はイギリスで、信仰を持った方です。炎のランナーという映画がありますけれども、あの時にその主人公になった日曜日礼拝で、 礼拝だったので自分の種目を出なくて、そして他の種目に出て金メダルを取ったという人ですけども、その人の証を聞いた後、それで信仰を持ったというですね、その人まだ生きてるのかどうかちょっとよく分かりませんが、そんな話をしておられました。まあ、イギリスに行って信仰を持ったとしても、結婚するのはドイツ人で、やはりまた文化が違います。結婚をすると、さまざまな違いがあって乗り越えなければならないことがたくさんあります。理解しなければいけないことがたくさんあります。本当は日本人同士でも同じです。で、結婚式というのは大抵お互いの好きだという気持ちがもう高まって、爆発するような、絶頂な気持ちで結婚をする方が多いんだと思います。けれども、どれほど気持ちが高まっていたとしても、本当のところはまだ相手のことがよく分かっていないわけです。分からない者同士が一緒になっていくわけですから、結婚した途端お互いの嫌なところが見えるようになります。その時から赤ペンを取り出して、ああここは良くない、ここはマイナス、そうやってやり始める生活が始まる、そんな話をしました。けれども、本当は最初からこんなに離れている敵なんですよというお話をしたんです。そして喧嘩をすれば喧嘩をするほど、衝突すれば衝突するほど、お互いのことがよく分かってきて、許すこと、愛することを学んでいく。結婚してだんだん気持ちが離れていくのではなくて、最初から離れているものが少しずつ近づいてくるんだと、これが結婚の祝福、何時の敵を愛するということから始めていくのが結婚だという話をしました。先週の火曜日、牧師会でワイゲル先生ご夫妻が来られまして、隣の席に座って2週間経ちましたけれども、もう喧嘩しましたかと聞きました。そしたら、まだ喧嘩していないと言うんですね。だいぶ驚いたんですが、まだお互い遠慮があるのかもしれません。愛することの反対にあるもの、それは憎むということです。憎しみを乗り越えていくというのが愛です。実のところ、クリスチャンだけが憎まれているわけではないわけです。愛し合う家族の中では憎しみが生まれてしまいます。理解できない、なぜこういうことをするのか。愛があるから、そこにそういう気持ちが生まれるというふうに言っても良いと思います。しかし、最後まで耐え忍ぶ人は救われる。愛することを諦めてはいけません。愛は意志です。愛すると決めることです。許すと決めることです。この人を受け入れると決める。私たちの主は私たちを愛してくださいました。私たちを愛すると主ご自身が決めてくださいました。今日から受難週を迎えます。主イエスがどのような覚悟を持って私たちを愛してくださったのか、私たちはそのことを今週心に刻みたいと思います。私たちの主は絶対に私たちを見捨てないと決めてくださいました。何があっても愛する。私たちがいい加減な気持ちで主イエスから何度心を背けたとしても、それでも愛を貫いてくださると主は決意された。それが主イエスの十字架です。主イエスの愛は全てを覆うんです。私たちの醜さを、私たちの弱さを、私たちの罪を全て覆ってくださいます。 これが福音です。これこそが良い知らせです。私たちはこの主イエスによって伝えられたこの愛の知らせをよく見る。これこそが確かなこと、この福音こそが壊れることがない永遠に確かな知らせなのです。私たちの主こそ弱い罪深い私たちを信頼してくださって、最後の最後まで耐え忍んでくださるお方、そうして私たちを愛してくださるお方なのです。お祈りをいたします。我が主よ、最後まで耐え忍んでくださったお方、それはあなたです。あなたは私たちを見捨てないで、私たちを諦めないで、その愛を貫いてくださいました。どれほど私たちがあなたに背を向けても、あなたは背を向けないと決めてくださいました。そうして十字架にかかってくださいました。今日から受難週を迎えます。主よ、どうかこの一週間、あなたのお姿を心に刻ませてください。聖書を読むとき、家庭で礼拝するとき、主よ、どうかあなたがどのように愛してくださったのか、そのことを心に刻ませてください。そして受難日の金曜日を迎えることができるように、そして来週の復活を祝うことができるように、あなたの愛を心から感謝し、私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。